愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科教授堀理恵先生にご出演いただき、地球科学に興味を持ったきっかけや現在の研究について伺います。堀先生、ご専門は地質学と古生物学だそうですが、その学問に進まれるきっかけというのはどういったことがおありだったんですか？
実は小さい頃から石集めるのが好きで、
はい、
いろんなとこ行って綺麗な石だなと思ったら集めてきて、で家の中にいっぱいお母さんに床が投げるとか
床そんなに
いやたくさん、はい、集めてて、で私が高校の頃になんかプレートテクトニクスっていうか地球の表層が動いてるって話をテレビでなんか聞くようになって、はい、これはすごいぞって、はい、それでプレートが動いてて地震が起こるとかね、そういう話が面白いなと思って、でこれを勉強したいと思って、はい、そういう分野が勉強できるところに進んだ。
で先生、神戸大学の理学部地球科学学科に進学されたそうですけれども、
はい、
その時にまたまた出会いが、
あ、そう
クトンとの出会い、
そうなんです。プレートをやろうと思って行ったんです。そしたらプランクトンの放散虫っていう、
放散虫っていうのはあの放つ散る虫と書いて放散虫。
そうなんですよ、
はい、
ちょうど形がこう放散するようになっているので放散虫っていうんですけど、
そのプランクトン自身の体がこう何かこう放っているような形をしている
とい、そうそうですね、放射みたいな感じみたいな。
ちょっと図を見せていただくと、はい、まあ、いろんな形があるようなんですけれども、
そうなんです、
あの球体でそれこそちょっと、
ね、
タンポポのようであったり、
そう
あれは足とか触覚とかそういった役目をしてるんでしょうか？
骨ですよね、我々で言うと骸骨の中の骨みたいに骨で、はいはい、でそれに沿ってこう我々の肉とかみたいなのがこうバーッと一緒に出てて、はい、
でもこのプランクトン放散虫がどうしてそれだけ先生の興味を引いたんですか？
それはですね、ちょうど私が高校でそれから大学生に入って勉強している時に、はい、プレートテクトニクスと地質学をつなぐキーの化石だったんですよ。どうしてかというと、その当時日本列島の多くはこの大型化石、目に見えるサンゴとか、二枚貝、貝とかそういうの化石が出て、これは何時代だよ何時代だよって言ってたんですよ、ところがその微化石がこう石から取り出して、
はい、
研究できるようになり始めたらその時代じゃないっていうのが分かってきて、そうするとどうも日本列島を作ってたその石はもっと若い時代にプレートの動きによって地殻変動でこう持ち上げられて今のあるところに来てるんだっていうのが、その微化石を研究することで分かってきたんで、
あの私たちなんか化石と聞くとそれこそアンモナイトのようなあのちょっと大きな目に見えるようなイメージですけれども、放散虫は微化石、もう顕微鏡の微ぐらいの小さな、
そうです微化石を顕微鏡で覗いたら、
はい、
あ、これは何時代だねっていうのが分かるんですよ、形で、
で
その大きな化石、サンゴとかモナイトで決めてた時代よりももっと違う時代が出て、若い時代が出て、これは古世代だよって言ってたのに、恐竜の時代の、ジュラシックパークの頃の時代でちょっと違うよとかいうのが分かってきたんで、これはすごい
それがどのくらい前ですか、今からその分かってきたっていうの
が、分かってきたのがその1970年代80年代前半からですね、
ちょっと前ですね、
ちょっと前もう2015年で私が青春時代で、
でもそれまではその微化石だとか、
はいはい、
その放散虫の役割みたいなもの、実態を捉えるようなことはなかなか難しかったんですよね。
そうですね、あの電子顕微鏡というテクノロジーが発達してきて、ですごく研究が進むようになって、でその微化石もあの時代を決めることができるんだよっていうのが分かってきて、それを放散虫革命って言って、要するに日本列島の地史っていうんですけど、歴史が塗り替わったっていうのがあって、それでこれ面白いと思って放散虫を極めてみたいなと思って、
先生ご自身の研究はおよそ2億年前の研究を主にしてらっしゃるというお話ですが、その頃というのはどういった時代なんですか？
あ、その頃はですね、地球の大陸と海の形がちょっと違ってて、超大陸パンゲアって呼ばれる、
またまた知らない言葉が
出てきてパンゲア知らないですか？今こうユーラシア大陸とか、北アメリカとか南アメリカとかバラバラにあるじゃないですか。それがほとんど一緒に集まって南北に大きな大陸が、
見たことある、
見たことありますか、北極から南極にこうつながる大きな大陸が超大陸パンゲアっていうのがあって、でその反対に超海洋のパンサラッサ海っていうのがあって、そういう時代で、ちょうどその2億年前っていうのはね、皆さんに分かりやすく言うと、子供たちが好きな恐竜が大繁栄をし始める、ちょうど繁栄を始める始まりの時期だったんですね。それで、その2億年前の大陸がちょうど割れ始めたのがその頃で、今の形にだんだんなっていく、
海の上を広がってい
く、広がって大西洋ですかね、大西洋がちょうどでき始める時期ですね。
うわ、だってそれこそ今日ちょっと地面が割れて明日離れましたみたいなそんなことじゃないですから。
そうですね、
それが始まりってきた頃って、もうそれはでも地球にとったら大きな革命ですよね。
そうですよね、最初はちょっとのことだけれども、プレートは1年に数センチ動きますからね、億年経つと広がりますよね、大西洋とか海とか。
でもただそういうあの大陸の広がりだけではなくて、生物にとっても大きな変化が起こってきた時代でもあるんですか？
そうです、あのなんで2億年前やってるかというと、その大西洋をこう作る最初は地球深部からこうスーパーブルームって呼ばれるんですけどね、核マントルっていうのがあるんですけど、そのマントルと核の境界ぐらいからブワーッとこうマグマの元になるものが上がってきて、大噴火を起こすんですけど、火山の、その大噴火で地球環境がすごく変わって、で陸上の生物や植物が死に絶えて新しいものが出で、海洋生物もやっぱりその環境でいろんな影響を受けて大絶滅を起こして、で新しい構成型のものが出てくるというちょうどその時期になるんです。で大噴火が起こって、大陸が割れ始め、北アメリカ、南アメリカ、アフリカ大陸がこうバランバランになっていって、大西洋になるという、
うわ、もうダイナミックに、
そうですね、
地球が変動していった時代なんですね。
そうです、そうです。
でもその時代も、その放散虫は生き延びていたんですか？
そうです、生き延びていたんだけど、やっぱりそのスーパープルマが上がってきて大噴火を起こすと環境変動が起こるから、それまで生きていた種類はやっぱり死んで新しい種類が出てくる、
だからその種類の違いでその時代が分かるというか、
そうですね。
ちなみにその放散虫、大きさにするとどのくらいのものなんですか？
だいたい1ミリの10分の1ぐらい。
1ミリの10分の1、
細かい、ね、そうです、5ミリしか見えない。
あ、先生今日お持ちいただいたこの砂粒よりもまだ小さいような。
そうです、
これは放散虫の化石ですか？
そうです、一個一個がもうこの、
全然肉眼では見えない。
いやいや、だから顕微鏡で見ないと見えない。
そうか、顕微鏡で見ないと見えないぐらいの、もう小指の上にポツンとこう砂の塊乗せましたぐらいの中にも、もう何百何千と放散虫がいるんだと思いますが、これを今採取するとすると地層の中から見つけてくるんですか？
そうですね、その2億年ぐらい前になると地層になって石になってますから、それを野外で取ってきて実験室で酸処理をして、で取り出します。
先生今、今日石もお持ちいただいておりますが、綺麗な、あの層になっているブルーのラインと、ちょっとその間に黄土色のラインが入って、またブルー黄土色、ブルー黄土色、で幅が違いますが、ブルーは1センチくらいでしょうか？その間にその、
泥というか粘土ですね、泥っぽい
粘土の、粘土の層はもうそれこそ1ミリぐらいで、
そうですね、
でも等間隔に見えますが、
そうなんです、
これで大体その一つの幅でどのくらいの年代が、
大体1万年か2万年、
1万年から2万年、
そうなんですよ、
1万年から2万年たまって、
はい、次のが来て、
来て
また次のが来て、
次のが来て、
わ
あ、それ4層今日お持ちいただいてるんですが、はい、それだけでもですからもう8万年弱、
そうですね、8万年8万年の歴史がこの中に、
8万年弱みたいなことでございますね、
はい、
いえ、はいじゃないんです。あの層が違うということは、そのブルーのラインは何でできてるんですか？
これがちょうどその美化石の放散柱がたくさん入っている層で、それがあんまり海の底にたまらない時に泥だけがたまったのがこれで、
はい、
順番なんですけれども、島がどうしてできるかというと、例えば放散柱っていうのグループはプランクトンなんですけど、はい、海の、あったかいこう状況が良くなると、
はい、
あの太陽からの熱がたくさん来て、栄養がたくさんあると、はい、大繁栄して、ざーっとこう生き延びて、
はい、
それでたくさん死ぬと、はい、この厚めの数センチの層ができて、
海底に数センチの層ができて、
でまた そんなに増えなくて、
はい、
陸から飛んできた、まあ、泥ですね、
はい、
細かいものが静かに溜まる時期があって、はい、それがこの茶色い時期で、また暖かくなって環境が良くなるとまたバーッとプランクトンが増えてっていう、その繰り返しですね。
はい、今日はあの、うん、少しその一部をお持ちいただいたので、まあ、4層になってますから、
はい、
あのひな祭りのひし餅みたいな、
そうですね、たまたま
ひし餅みたいなんです。これはどちらで採取されたもの
な
ん
ですか？これはですね、徳島県の、はい、剣山に行く途中にあるあの地層なんですけどね。
そうなんですか、はい、じゃ、まあ、今はまあ地表にありますけれども、もともとはこれ海でその堆積していって、
そうです
何万年とかけて、
そうです、何万年、
まあ、
奥ぐらい
本当ですね。
はい、これも特に深い海ですから、4000メートル5000メートルの深い海で、
でこちらを顕微鏡で覗いていくと、その年代ごとの放散柱が
入っているのが分かる。
分かる、
はい、
わ、本当に小さな小さな放散柱ですけれども、その日本列島の形成史を変えるぐらいの発見でもあった。それを発見させてくれるのが放散柱であった。
あ、そうですね、
何かもう顕微の世界からそうです、ね、ダイナミックな地球変動の、
はい、
それが関連があるというのが先生をこう引きつけた魅力なんでしょうね。
あ、そうですね。
次回はですね、先生のその研究の楽しみ方ですとか、
あ、はい、
きっといろいろなハプニングも
ご体験、あ、たくさんあります。
たくさんあります。
本当にたくさんあります。
もちろん日本国内だけじゃなくて海外にもお出かけのようですので、そういったお話を伺えればと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院理工学研究科教授堀理恵先生にお話を伺います。お楽しみに。